こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあ、ということでね、今日も
ことと
ありがとうございます。
話題の青木 AI、
あれね、評判いいっていうか、すごいいろんな人から声かけられますわ。
勇気をもらったよね。
あ、そっち？やっぱそうなんですね。
そうじゃない？なんか、だってあの、青木先生が、紙のイメージ
あの青木先生がね。
いやいや、だってお役立ちですしか言わない人だと専門アドバイザーなんですって
言って。お役立ちのためにはね、
AI ね、
自力で、
すごい、やっぱ、
クロードを駆使して、サーバー契約までゼロで全部やって、ワンストップでアプリ開発しきっちゃったっていうね、話ですね。
いや、すごいよね、でも。
あれでも、そんなにちゃんと、あれですね。結構本当にね、大久保先生みたいな、あ、向井先生にも共有したんですよ。向井先生も感動しまくってる。
なんかさ、ちょっとさ、AI 使えると生きってるやつ多いじゃん、なんか。もうこんなのができるんですみたいな。知らんやバカやっとけよって思ってよ。
それ聞き方の解
釈。いやいや、なんかさ、あんじゃこんでもう自動化でもう人いらないですよ、ね、お前からいらないわ。
具体的な人がいるんでしょ。
いや知らん、いないいないいない。全然すげえ雰囲気で喋ってる。なんか生きて、いやなんか生きってるから、なんか、あ、まあだからそういうのを作ってもらえば使えばいいんだなって思っちゃう派だから、どっちかっていうと、なんか先端ぶってる感じが出るじゃん。
はいはい。
なんか、何十社一人で会計回せますみたいな。それなんで回すの、みたいな。お金欲しいんでしょっていうだけじゃない。え、いや、知らんよ。だ会計やる必要ないよね。その、自動化していっぱい回せるから儲かりますよ、みたいな。
はいはい。
なんか他の仕事でもいいんじゃん。デートレーディングでもしたらと思うんです
よ。でもそういう意味で言うと、青木先生のやつがさ、なんかこう、いやいや、勇気をもらえたってなるのは、なんでなんですか。
いや、だって、いくつよ、青木先生。
もう、今年70。
でしょ？革命じゃない、なんか。
革命
いや、だってさ、いや、なんかもうその年だとさ、知ってはいるけど AI だとか言ってるだけの人は見るよ。でもさ、この、いや、何がいいかって、やっぱこの原動力の重要性でしたっていう、遠藤の解説だよね。
原動力ね。
原動力、いや、俺もそう、ソースが彼にあるんだ。まだやりたいことがあるんだと。
あ、そうそう。やっぱそこですよね。
うん。その使ったとかいうよりも、そのソリューションとして、やっぱり、さっきの、だから、ね、ただ使って合理的になりましたみたいな話だから、なんか、目的もない、なければ、なんか、ふーんって感じなのよ。なんか、思いも感じないしさ。
うんうん。
青木さんはこれ、ね、やりたいんかったんだでしょ？だって、おじいちゃんが。
そう、多分ね、
山
に
したでしょ？
まあ、いいですね。
そう、そう。
思いで、やっちゃったんだと思いますよ。
そこに感動したよね。
いや、ですよね。
うん。
ちょうどね、収録がある前にね、こういうのが出てきてね、こういう話するからちょっと楽しみだなと思って。
いやいや、本当だよね。やる根拠があるかどうかだよね、と思って、なんか、すごい、ことで一番良かった。
そこは、青木先生に持ってかれた。
いやいや、違う違う、その光の当て方がよ。
ああ、そういうことです。
それ作ってあっただけなら、ただ、ええー、だよ。
ああ、
やるじゃんって終わったけど、いや、そうなんだ、まだやりたいんだ、専門アドバイザー、お役立ち。
いやですね。
ねえ。
いやいや、素晴らしい。大久保先生にもね、光を当てていただきましたんで、多分、青木先生、今、ニヤニヤしながら聞いてると思いますんでね。
LINE のレスとか、すごいなんか、悪いけどね。あれもちょっと、
違う違う、
あれももうちょっと AI 使って、可愛らしく返してほしいね。
あの世代の方は、LINE って短文なんですよ。
承知いたしました。
ひどい時、はい。丸もついてない。
でもさ、関係ないけど、そういう世代の人と話してたらさ、最近の若い子はなんか、メールとかをスタンプで返してくるっつって、俺そっちの方がいいけどって
思った。あ、失礼ってことか。
そう、失礼ってこと。
ああ、そうね。確かに。
なんか LINE とかでも、何々様って書いて、こう、なんとか、自分の名前入れたりとかするような人だから、それは丁寧だと思ってる、確かに。いや、全然いいんだけど。
でも分かりますけどね、すごくね。
なんかね。
で、LINE だと、うっすみたいなのに、メールだと一応大久保様って。
確かに。なんだろうな、あれな。
やっぱプラットフォームにね、やられますよね。
確かに。
さあ、ということでね、はい、今日も質問いきたいと思いますが、
はい、
青木先生のやつ、一応 URL 貼っときますね。
ああ、それは、はい、ぜひ。
ということでいきますが、はい、今回の質問は、
はい、
じゃあ、いきます。質問だけだ、はい。あ、違いますね。地方で複数拠点の小売りサービス事業を 営んでいる経営者ですということで、
はい、
小売サービス業の方ですね。行きましょう。
はい、
今後新規出店にあたり補助金を活用した設備投資を予定しています。手元資金は一定程度ありますが、基本的に手元資金を温存し、つなぎ融資で対応する方針です。ただし補助金の入金までに数ヶ月、1年程度のタイムラグがあります。一方で足元では仕入れ価格や設備コストの上昇、主要メーカーの供給制約による納期遅延、金利上昇やインフレの進行といった環境変化があり、有事を前提とした BCP は従来の延長では通用しないのではないかと感じています。借り入れ在庫、先行確保、投資のバランスについて、このような環境下での意思決定の軸をどのように考えるべきか、ご指導いただけないでしょうか。ついに BCP の質問という、ね、時代ですね。
時代だね。でも BCP 考えてるのに出店すんだっていう。設備投資。
設備投資をするみたいですね。
新規出店にあたりって書いてあるから。
あ、本当ですね。新規出店にあたりだ。本当です。まあでも補助金そのものがね、後で回収っていうものですからね。
そう、そうだけど。いや、そのさ、今後が足元で、ネガティブな要素しかないのに、出店っていう判断が大丈夫なのか、補助金に踊らされてるのか、ちょっと難しいところだと思うんだけど。うん、
一点懸念、心配そこですね。
なんか、こういう状況下でね、拡大ってなんか、逆張りな感じはすごいするけど、から、まあ別にうまくいくならいいんだろうけど、なんか、なんていうかな。再生とかだと、この先のこういうのが見えたときに、まあ、どんだけ早く動けるかっていう、再生というか、再生にならないような動きをしていく必要があるのかなと思って、その逆に言えば、だから、出店自体が悪いことじゃないけど、その膨張していくコストのコントロールとか、
はいはいはい。
まあ、通常はそういうことを考えていくのかなと思ってて、まあ、借り入れに関しては賛否あると思うけど、対応すべく借りておくっていうことなのか、まあ、金利コストを考えて下げておく。あるいは、まあ、出口どうするかみたいなことを、実は考えるときなのかなと思って、その、ね、クロードとか出てきて、それこそ、青木さんがアプリ作れちゃう時代に。
ちょっと、ね、その枕言葉いる？
いや。
どう？
褒めたからもういじるよ。
どう？
いや。
はいはい。一気に話入ってこなくなった。
いや、なんで？いや、そんな時にさ、はい、ね、システム開発会社って残りますかって話じゃない。で、事実もう再生の案件になっちゃってるよ、数ヶ月で。いや、すごいなと思って、もう、乱世だから、大転換が起きてるからね。そういう意味で、その、なんていうの？
再選案件になっちゃってるのはどの業界がってことですか？
その、システム開発とか。
あ、何も、その肌感、目の当たりにして。
いや、もう肌感っていうか、もう案件になっ
ちゃう。案件として
来てる。案件っていうか、もう、来てるというか、まあ、あれ急に売り上げなくないみたいな。大丈夫っすかみたいな。いや、もう取れないみたいな。ない仕事が、みたいな感じ。で、どうすんの？
そんなに直で来るんです
か、ね、で、借り入れできないかみたいな相談なんだけど、資本性論とかあるけど、そもそもそれ抜本的ななんか解決ってできますみたいな。その資本性論とやっぱ、そのためのつなぎの補助金みたいな短いもんじゃなくて、事業、リスケジュールもそうだけどさ、その、時間を稼いで再生させる、要は再生の目があるからやれるわけで、
はい。
そうするともうだってないって言ってたんです。逆に、頭いいなっていうのはあれだけど、現状のモデルだと、まあもともとそれに対応しようとしていろいろやってたんだけど、間に合わなかったっていうので一気に来ちゃったから、はい、から処理能力は3倍だったけど、競合も3倍になってるから、仕事3分の1になるよねみたいな話だよね。
まあしかもここで価格競争にどんどん入るっていうのが同時に来るわけですもんね。
そう、そうなるとだから、まあその、もうビジネスモデルの転換ができない、コスト削減しても仕方ないって、まあ、もちろん絞るけど、まあ、絞って延命してどうするんだって話も一方であるわけじゃない？
そうすると。あとなんかちょっと横道ベースで、ちょっとそれ、もうちょっとそれますけど、あの住宅業界とかに関しては、本当資材がほら、とうとうリクシルが止めたって話もありますけど、結構リアルな感じで、はい、いや、物入ってこないって、中小とかって話出始めてますよ、
ね。いや、出てるね。
出てますよね。で、なんか夏ぐらいまで家作れないとこが、うん、みたいな話も最近聞きますし。
そうそうそう。だから、あとはもう、そもそも、ね、投資回収が合わないからみたいなので、ストップしたりも出てくるじゃない、はいはい、入らないも含め、あ、上がるも含めて。いや、なので、その場をしのげればね、だから入ってこないとかであればしのげるリスクなのか、しのげるリスクなのかの見極めも重要だなと思ってて。
うん。いや、でも本当にすごいですよね。でもしのぐっていう時に、ちょっとね、うん、なんだ、難しいな。BCP っていう概念で言ってくれてますけど、BCP って基本的に日本って天災を前提とする BCP じゃないですか。うん、なので、うんうん、その場で、まずは最悪3ヶ月とか、半年マックスでもっていうしのぎですけど、これなんか有事のしのぎみたいな話を含めると、2年、3年とかね。
川上先生も2年、ね、2年は続くって言ったから。
そう、可能性としてはね、
高い。可能性としてはね。だから、いや、そういう時に、本当にこのビジネスモデルでいいのかっていう、で、逆に言ったらもう多分そのね、クロードの影響だけじゃないだろうけど、まあ、プログラマーがいなくなるみたいな世界の中では、やっぱり、うん、その、大手と組むことで、まあ、ね、その開発部門というのはゼロじゃないんだろうから、
はいはいはい、
作ったり、要件定義したりする人がね、だからそことこう合併するとか、傘下に入るとか、なんかそういう生き延び方しかない。だから、それも傷口が広がる前だったら、どんどん債務超過になっていったら多分もうそれもさ、債務カットしなきゃ、債権カットしなきゃダメだみたいな話に なるけど、そういう、だから逆に言うと、他と組むというか M&A とか出口戦略みたいなのが、まあ一般的になってるから、その有事になってこの先まずいっていう時にそういう組み方をするっていうのも一つだと思うし、うん。
いやでも今ここのタイミングで膨張してしまった、無駄なものとかが相当あるとかを見直すみたいな方向の視点も同時に必要なんですね。
まあ、それは多分もう常にっていうか、まあきっかけがね、カラーズって会社もね、なんかコロナでだいぶこう、コストを
撤退してましたからね。
筑波も撤退し。ただ、今思うと、やっぱ、こんだけ AI がってなってきてさ、作業がなくなってくると、うん、もう まさに良かったよねって思う。
うん
うん、で、どんどん外注とかも世界になってくるだろうしさ、まあ、その辺読んでたんだけど。
ちょ。
そうです。いやいや、縦読み系じゃん。波乗り系なんで。
それ読んでねえし。
読んでない。波乗り系。
あ、でも瞬間読んで
る。その時、時々でこう。対処対応してる。
きたーと。まあまあ、それは置いといて。いや。でも確かに、その MA みたいなというよりも、傘下に入って大資本の中に入っていかないとっていう術も、人というか業種業界によってはあり得るのも一手であるし、うん、当然足元今みたいに固めて撤退するものは撤退っていう地場固めもありつつ。
うん。あとはさ、ちょっとその、そうね、ビジネスモデルの中での無駄みたいなもの、例えば、おろしてんのに直売できないかとか、さ、なんか、そういうこととかも考え、はいはいはい、構造転換も。
実際にあります、そういう事例って。
あるあるある。うん。おもちゃって言ったら、ね、まあ、トイメーカーみたいなところとか、
うんうん
うん。うん。やっぱおろして、そこから、ユーザー買うみたいなところなんだけど。
はいはい、おろし
業だけ。当時がまた円安だった時に、もう合わないって、金型とか作っちゃってるから、価格は変えられないから、あんまり。で、シリーズもんだったのかな。だから、直売で、うん、オンラインで直接売って、その、おろしてた70%ぐらい出してたから、30%あらり上がるわけじゃん。めちゃくちゃ儲かったよね。
まあ、いや、あれか。言ったら業態
まあまあ、近いね。
大変
直売に。はい。まあ、ファンがいたから、そうそう。
でもそうなったらね、顧客と直で、その後リスト化できたりってなると、今までなかった顧客名簿に直接売れるみたいな、また幅広がりますもんね。
そう、だから、そういうことがないのかみたいな洗い出しをしたりとか。うん、だからやっぱり、一方でその、すごい綺麗な業態変換っていうのはあんまりね、事例も見ないというか、要は事業再構築補助金みたいな、 多分それで成功したのは、あの、鳩場昇龍さんぐらいじゃん。
鳩場昇龍さん知らない方結構いらっしゃるんじゃないか。
いや、もともとほら、家紋の、
紹介
して家紋書かれてて、どんどん着物もやってってプリントになったから、
うん、
もう仕事がなくなるって時に、もう家紋をベースとした紋マンダラってデザインで売って出たと。
あ、何そういう、こう、あの、業界というか、世の中の動向の
危
機からの、
そう。
あの転換なんですか？
そう、
そうだよね。
そう。
あ、そうなのね。まさに、今日
そう、まさにそうなの。
合う話なの。
だから、業態、あの、そう。あ、そう、フォーラムでは多分、裏番組やってたから多分聞いて
た。そうそう、私ちょっとね、別番組やってたんで、聞けてなくて。
そういう、いや、だから、まあ、すごい事例だけど、やっぱり、ね、苦労されて業態転換されたし、やっぱそこは才能とかね、いろんなものがあって、あとはまあ、うんうん、すごい大きな転換、ね、やっぱ個人でやってての転換だから、でもこれ多分フリーランスとかもちょっとね、考えなきゃいけない部分はあると思うんだけど、
うん、
ただやっぱある程度の規模になった時に、事業再構築補助金とかやったって、そんないきなりあんまりノウハウもないのにね、補助金もらえるからっつって、あの、やっちゃって失敗して、みたいなさ、全額出るわけじゃないから。
ね、その事例はたくさんありましたよね。
たくさんあったし、だからこのね、質問してくれてる方もその補助金が出るから、なんか、うん、やってるとするとちょっとね、怖い部分もあるのかなとは思ったりして、で、やっぱり全然違うところは難しい感覚もあるんで、あの、ギャラリーとかいきなり始めちゃったりね、つって。
これから。
でもあれはね、コーヒーで、ダメだったっていう自分の中での失敗を生かしてんだよね。
あ、あの甘いコーヒーね。
甘いコーヒー。やっぱ300円のものは売れないな、俺はと思った。30万の方が売れやすいもん。
そりゃそうだろうね。
もうそうそう、うちの事業とのシナジー考えても、
うん、
そうなんだっていうのは、ね、失敗しなくても分かるよって話なんだけど。まあまあ、なので、ちょっと、その前もなんかの時にコロナの時に回したかもしれないけど、やっぱコストって膨張してるからね、静かに。だから、
あの、広げたり新しい
広げたりもしてな、してなくてもなんか増えていくんよね、うん、意図して減らさない限り増えていくじゃん。
ああ、いや、そうですね。
なんで俺アベマ TV 契約してんだっけって昨日思ったもんね。見てね、
あるあるある。
でもなんかそうそう、
ある
、ね、
ある。
なんか
今も気づいたら、なんか AI 絡み何区社契約してるか分かんないぐらい膨張してますよ。
だから、そう、特にね、そのサブスクみたいなのでどんどん増えてってるからさ、
まあ、大久保先生のね、いらないバイクも同じですよね。
あれ資産だから。あれ資産だ。俺が伝統を後世に受け継ぐっていう。
伝統か。
ね。いやいや、もうないんだから、もう1969年のバイクは作れませんよっていう話ですよ。
いや、ということでね。
ね。ということでじゃない。
ね。
そう。なんで、お後がよろしいよね、みたいな感じになっちゃってんの。
いや、
言いたかったのは、その、はいはい、クラウド会計とかになってるから、自分の会計の中をね、税収任せてないで、うん、開けば見えるから、酒飲みながらでいいから、こんなコストを使ってんだなって、社長が見て、これなんだみたいいっぱい出てくるから、まあそういうの見直して。
いいですね。決算書の話、うん、いや、財務がどうこうしたら、開けば見れるって。
そうそうそう、開けば見れる。
確かに。
見る気がない。YouTube 見てない。
開けば見れるって、本当になんか格言のように。本当そうですね。
で、日本語は読めるって言うのにさ、みんなわかんないとか言うけどさ、わかろうとしてないんだよっていうね。
ああ、最後なんかちょっと胸がグッとなりました。
なんでだよ。
開きます。
はい。
まあ、ということで、今日のところ。はい、終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。